皆さんクリスマスおめでとうございます。
おめでとうございます、
クリスマスになると私たちは、プレゼントを贈り合う習慣があります。先日参加した、クリスマス会、青年のクリスマス会があったのですが、青年同士の交わりの中でクリスマスプレゼントにまつわる思い出を話してくださいというのがありました。まあ、私はそこで、小さい頃のプレゼントにまつわる思い出を話したのですけど、ある時父親が仕事帰りに犬を拾ってきたんです。で、私と姉を呼んで、プレゼントがあるんだけどそれは何か当ててみろって言うんですね。まあ、犬を見えないところに隠して、まあ、当てた方にあげようと父は言ってきたんですね。まあ、するとですね、まあ、見えないところで犬の鳴き声がしたんですね。で、あ、それで動物だということは分かりました。まあ、しかし当時私まだ2歳ぐらいだったんですけど、動物という名前を知らないんですね。ボキャブラリーが少ないんです。で、動物の名前といってもパッと思いつくのは小鹿のバンビーぐらいしか思いつかなかったんです。バンビーだけど違うっていうのは自分でも分かってます。あとはもうキリンぐらいしか名前が出てこないんですね。まあ結局姉が犬と答えてですね、その犬は姉のものとなり、まあ、残念ながら当てることができなかった私は、まあ、父がお土産で持ってきたお稲荷さんと太巻きをもらいました。で、翌朝ですね、目が覚めると犬がもらえなかったことをこう悔しがりですね、その悲しさを抱えながら冷蔵庫を開けると昨晩もらった太巻きが硬くなっていてですね、二重にやりきれない思いをしたことを覚えています。で、クリスマスというのは、プレゼントがつきものです。そして、プレゼントにまつわる話がいくつかあります。皆さんもご存知の王ヘンリーの賢者の贈り物という話は有名です。また、アメリカの昔話には、クリスマスの鐘という話があります。なぜ私たちは贈り物をするのでしょうか。それは私たち自身が嬉しい贈り物を受け取っているからなのです。それはイエス・キリストという贈り物です。実はイエス・キリストこそが神様が私たちに送ってくださったクリスマスの贈り物なのです。アイルランド出身の作家、オスカー・ワイルドの幸福な王子という話をご存知でしょうか。今日はですね、子供たちもいますので、この絵本をですね、一緒に見たいと思います。スクリーンの方にちょっと、映し出したいと思うので、ぜひ、一緒に見てもらいたいと思います。ですね。幸福の王子という話があります。私がですね、この話を知ったのは、まだ教会学校の生徒だった時です。ある年のクリスマスの時にですね、青年会のメンバーが幸福の王子の劇をやってくれたんです。とても感激する、感動するいいお話だったんですけど、クリスマスといえば、イエス様がお生まれになった時のことを演じる交誕劇だと決まっていると思い込んでいた私は、なぜこの話なのかと。しかもですね、聖書にも出てこない、まあ、いわば、作り話をやるなんて、なんでだろうと不思議に思っていました。で、この話にはイエス・キリストは出てこないんですね。しかし時は過ぎ、再びこの話と出会い、まあ、実は幸福の王子は聖書のイエス・キリストを題材にして作られた話だったと知りました。まあ、大人になって改めてこの幸福の王子の話を聞くときに、2000年前にこの世に来られたイエス・キリストの姿そのものだと思わされ、再び感動しました。まあ、今晩はこの物語の、幸福の王子とこの世に来られた救い主イエス・キリストの姿を重ね合わせてお話をさせていただきたいと思います。オスカー・ワイルド、幸福の王子。ある小さな町に その町を一望できる場所に銅像が立っていました。その像は全身が金箔で覆われ、両目には青いサファイア、腰の剣には真っ赤なルビーが輝き、心臓は鉛で作られていました。町の人々はこの像を幸福の王子と呼び、とても美しいその姿は町の人々の誇りでした。ある年の夏が終わり、秋も過ぎる頃、仲間とはぐれた一羽のツバメが、暖かな南の国に向かって急いでいました。ちょうどこの町に差し掛かった時、少し休もうと、ツバメは幸福の王子の足元に降り立ちました。夜になりました。ツバメが王子の像の足元で寝ようとすると、雨がツバメに当たりました。ふと見上げると、王子の頬を伝って涙が流れ落ちています。どうかしましたか？ツバメが聞くと王子が答えました。こうしてここに立っていると、町のあちらこちらに悲しんでいる人たちが見えて、泣かずにはおられないのです。そしてツバメに願いました。ずっと向こうの路地に小さな家がある。そこの子供が病気で薬も買えないほど貧しいんだが、私の腰の剣にあるルビーをその子の家に届けてくれないか。ツバメはルビーをその家に届けました。次の日、南の国に旅立つために別れを告げに来たツバメに王子は再び言いました。もう一晩私の使いをしてくれないか。私の目のサファイアをある家に届けてほしいのだ。そこには飢えた若い作曲家がいる。ツバメは仕方なく引き受けました。そしてその次の日にももう片方の目のサファイアをあそこでマッチを落として泣いているかわいそうな少女に届けてくれないだろうかと言われたのです。ツバメは言いました。王子様、それはダメです。そんなことをしたらあなたの目が見えなくなってしまいます。王子は答えました。わかっている。でもそうしてほしいんだ。ツバメはサファイアを娘に届けに行きました。そして戻ってきたツバメに王子は言いました。ありがとうツバメ君。急いで南の国にお行き、もう冬がそこまで来ているから。でもツバメは言いました。いいえ王子様、私はあなたのそばにいることにします。そしてあなたの目になろうと決めました。その日からツバメは町のあちらこちらに行っては、その日どんなことがあったかを王子に知らせたのです。それを聞いて王子は、私の体の筋を剥がしてその人たちに届けてくれないかとツバメに言いました。ツバメは一枚、また一枚と金箔を剥がしては困っている人や貧しい人のもとに届けに行ったのです。やがて冬が訪れ、幸福の王子は輝きを失い、どんどんみすぼろしくなっていきました。そしてそれに反するように、町の人たちには笑顔が戻り、通りの子供たちには元気な声が戻ってきました。南の国に渡り損ねたツバメは次第に弱っていきます。そして冷たい雪が降り始めた夜、いよいよツバメは自分の命の終わりが近づいたことを知り、王子に別れを告げました。そしてそっと王子に口づけをし、彼の足元で息絶えたのです。その瞬間、王子の鉛の心臓がバチッと音を立てて二つに割れてしまいました。町の人たちは何も知りませんでした。何もかも失った幸福の王子を見て、 なんてみすぼらしい像だ。こんなものは何の役にも立たない。そう言って銅像を溶鉱炉に投げ込んで溶かしてしまいました。しかし、王子の割れた心臓だけは溶けずに残りました。町の人は不思議に思いながらも、それをゴミ箱に捨ててしまいました。そこにはあのツバメも捨てられていました。その時、神様は天使に言いました。この町で最も尊いものを二つ持ってきなさい。天使はゴミ箱の中からそっと割れた王子の心臓とツバメの死骸等を取って静かに天に登ってきました。という話です。この幸福の王子の話から、三つの点で私たちの救いのために人となりこの世に来られたイエス様の姿を見つめたいと思います。まずこの話の主人公である象が、幸福の王子と町の人から呼ばれているのですが、幸福のはずの王子が涙を流しているという場面がありました。幸福と涙が対照的に描かれています。金や宝石で飾られた幸福の王子が町を見下ろし、人々の苦しんでいる姿を見て悲しみ、涙を流しているのです。ここに天から私たちを見ておられる神様の姿があります。苦しみ、悩み、悲しむ私たちの姿を見て涙を流し、いても立ってもおられない神の姿があります。聖書には、キリストは神の見姿である方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、とあります。神様はいつも天から私たちを見ておられます。しかし、ただ高いところから苦しむ私たちを見守っておられるのではなく、そこから私たちを救うために、ご自分の御子をこの世にお使わしになりました。御子イエス様は栄光のその御座を後にしてこの世においでくださいました。ご自分を無にして仕える者の姿をとり人間と同じようになってくださったのです。それがクリスマスです。二つ目に幸福の王子が苦しんでいる人々を助けた方法を見るときにそこに私たちに救いを与えてくださる救い主イエス・キリストの姿があります。幸福の王子は自分の宝石や金を貧しい人々に与えるという方法で人々を救いました。自分が幸福の名で呼ばれるゆえんである金や宝石を惜しみなく人々に分け与えたのです。それと引き換えに人々は元気を取り戻し、子供たちに笑顔が返ってゆきました。幸福の王子にとっての幸せは、金や宝石で自分が飾られていることではなく、むしろ自分の命を人々に分け与えることでした。自分を犠牲にして人々が幸せになることこそが、幸福の王子にとっての真の幸せだったからです。イエス・キリストもご自身を私たちに与えるためにこの世においでくださいました。人々に仕え、苦しむ者たちを助け、やがて十字架の上でご自身の命をお与えになりました。イエス・キリストが人々に分け与える誠の幸福は、ご自身のうちにある永遠の命です。そのためにキリストはこの世に人となって生まれてきてくださり、ご自身の命と引き換えに十字架にかかってくださり、私たちの罪を神の前に償ってくださったのです。キリストにとっての幸せは、人々の救いのために、ご自身の命を十字架に捧げることでした。イザヤ53章には、彼は自分の命の激しい苦しみの跡を見て、満足すると書かれています。そして、三つ目に、 すべての装飾を失い、もはや輝きを失った幸福の王子の姿は、イエス・キリストの姿そのものでした。彼には私たちが見とれるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもないと聖書には記されています。この世に来られた神の御子イエス・キリストは、生まれた時から人々が見とれるような姿、私たちが慕うような見栄えはありませんでした。キリストは小さな家畜小屋で生まれてくださいました。その生涯も決してきらびやかなものではありませんでした。最後に幸福の王子は人々から何の役にも立たないと言われて捨てられてしまいました。聖書には彼は蔑まれ、人々からのけものにされたという受難のメシアの姿が記されています。イエス・キリストは人々から蔑まれ、のけものにされ、ついに十字架にかけられ、死に葬られました。しかしキリストは三日目によみがえり、死に打ち勝ち、輝かしい勝利を収めてくださいました。フィリピ人への手紙2章9節には、それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりましたとあるように、復活のキリストも幸福の王子も神によって最も尊いものとして天に挙げられました。私たちの罪を背負い十字架に死なれた神の御子イエス・キリストを神は三日目によみがえらせ天に挙げられたのです。すべてを捨てたキリストは天の御座に戻り、すべての栄光を取り戻したのです。私たちにとっての幸福とは何でしょうか？それはこの世で幸せに生きることだけが私たちの幸せではありません。私たちが幸せと思えるようなことは、ちょっとしたことで失われたり奪われたりします。お金は使えばなくなってしまいます。平穏な暮らしも災害や戦争によっていつ脅かされるかわかりません。私たちの健康もいつまでも保てるものではありません。愛する人もやがていなくなります。私たちが持っている幸せというものにはやがて終わりが来ます。しかし決してなくなることのない幸せがあります。それは天にあります。イエス・キリストのおられる天の御国に決してなくなることのない本当の幸せがあるのです。私たちにとっての幸せとは、キリストと同じように、この天の御国に引き上げられることです。そこで、キリストにある栄光の富が与えられ、朽ちることのない体と永遠の命をいただくことができるのです。イエス・キリストは、それをただで私たちに与えてくださいます。しかも、生きているうちにこれを受け取るのなら、心に平安が与えられ、残る人生を本当の幸せを手にし、希望と喜びを持って生きることができるのです。この方こそ、神様から私たちへのクリスマスプレゼントです。誰でも私たちの救いとなられたイエス・キリストを私の神、私の救い主として心に受け取るなら、やがてその人の人生の終わりの時に死を迎える時、キリストのように天に上げられ、イエス・キリストと共に永遠の命をいただくことができるのです。そのためにイエス様は2000年前にこの世においでくださいました。神からの賜物であるイエス・キリスト、このクリスマスにあなたの救い主として心に受け入れてください。心からお勧めいたします。それではお祈りをいたします。私たちの天の父なる神様、私たちの救いのためにご自身の御子イエス・キリストを送ってくださいましたことをありがとうございます。イエス様が十字架によって私たちにご自身を与えてくださったことをありがとうございます。 あなたから与えられる救いと永遠の命によって、私たちの心にいつも平安を与えていってください。また、私たちの人生に本当の幸せを与えてくださいますようにお願いいたします。このお祈りをイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。
アーメン。